中澄明弘のダベリ。始まりました、中澄明弘のダベリ。本日もよろしくお願いいたします。ではオープニングナンバーいきましょう。ワンオンワンでサンライズ。改めまして、中澄明弘のダビリーです。中澄明弘です。本日もよろしくお願いいたします。改めまして、久しぶりにですね、遠隔ではない、収録でやっております。皆さんね、だいぶ声質というか多分全然違うんではないかなっていうの、自分自身もちょっといろいろ工夫などしてやってはいたんですけど、ちょっとかなりそこの環境に近づけるのがですね難しかったりとかして大変でした。まあ、普通にね、なんて言うんでしょう、ズームとかでただやるだけだと楽というか、まあ BGM も何もないですからね、ただ話してるだけで、どうにかこうにかなったりはするんですけども、そこは難しいかなっていうふうなところでしたね。まあちょっとね、また増えてますけどもね、感染者数もう一喜一憂するどころじゃないんですけども、そうですね、なので年末年始もほとんど、帰省しようかどうかちょっと今自分自身も悩んでいる段階でして、まあそうですね、新幹線とかはいいんですけど、別に乗るのは乗ったところで別になんていうんですか、そこで移るわけでは何でもないので、まあなんていうんでしょうかね、お食事どころで話するのがやはり一番、なんていうんですか、感染、飛沫が飛ぶっていうね、話ですんで、まあそこを気をつければいいかなっていうふうなところなんですけど、まあ、せっかく会った人間でね、なんか小声でやれとか言ってましたよね、どっかの知事が。いや、無理じゃないみたいな。無理ゲーを散々言ってるんで、だったら会うなよって話じゃないですか。あれはちょっと、もういや僕あんまりなんていうんですか、そこまで毎日なんか政治のことを追っかけてるわけじゃないですけど、やっぱ気になるじゃないですか、トピックス的にね、皆さん、だからここ最近また街中やっぱりうろうろっていうか、まあね、自転車とかウーバーとかで漕いでたりするんですけど、やっぱり減ってますよ本当に。なんか渋谷とかここ最近やっぱりまた、まあ気にされてる方別にね、老若男女いらっしゃるんで、それで減ってんのか、まあちょっと今これ3連休中で、まあ何ですか、最後の今年最後の3連休なんですね。3連休なんで、まあ遠くに行ってそれで減ってんのかも分かんないんですけど、ちょっとまた来週うろうろしたら分かるのかもしれないんですけど、なんかいつもの渋谷とちょっと少し減って来てるなーっていう感じは、そのセンター街とかあの辺、そう、ゆっくり自転車漕ぎながらちょっと邪魔にならないにはしてるんですけど、 やっぱ少なくなってんな、六本木方面とか、うん、なんかそんな気はしましたね。でもそうですよ、なかなかそこを乗り越えてもどうなんのって話じゃないですか。あの自分も無理だって思ってるんですけど、オリンピックとかなんかね、あのつい最近また来てましたよね、あの会長のバッハさんがね、なんかいろいろ話したりしていけるぜみたいな、めっちゃアピールしてるんですけど、もう無理。そうだから、チケットをね、自分少し当たったやつがあるんで、もうそれ返金しようかなって思ってるんですよね、まあ、わざわざ行くのもなんか嫌だし、もう仮にやってたとしても、うん、だからそこの皆さん多分モチベーション、あのてか去年と同じことしてるじゃん、去年か、あの緊急事態前と同じことしてるんですよね、あの人たち。結局なんかやる、緊急事態宣言出すのって結局あのオリンピックの IOC が延期したからだったらいいかみたいな、それまではあの大丈夫ですとかって言って必死にアピールをね、あの緑の女の人とか必死にアピールしてたじゃないですか、前の総理とかね。で結局、うん、1年後延期しますって言ったから、結局だからそこがトリガーになってるですね、多分、うん、IOC がやるやらない次第でまあ決まってるものなんで、まあ、マラソンもそうだったじゃないですか、結局東京でやらずに札幌になったのも、東京でやるのは暑いか難しいから札幌でやれって言って、はい分かりましたって言ってから札幌になったっていう経緯があるじゃないですか。だから結局はその IOC のバッハ次第みたいなところになってるっていうのがね、ちょっと面白いですよね、そこに泳がされてるあの日本の政治家たちみたいな。いやもう辞退すればと思うんですけど、てかそう、もう次延期できないらしいんですね、これで逃すともう中止扱いになるらしいんで、まあ稀に見る中止ですよね、なんか戦争とかじゃなくてこういう世の中になったから中止になるっていうね、ちょっと本当に稀な、でそのタイミングにたまたま東京がぶち当たったというまあね、そう、特効薬もまだできてないですから、できてたとしてもなんかその配り終えるのに生産が追いつかないから、その国民というか全世界が70億人ぐらいいますけど、それ分作るのって超時間かかるし、で定期的に多分打たないと無理だし、まあいろんな報道もありますけど、変異してんじゃねえか説もありますしね、難しいですよね。だからなんだろうな、もう自分もだからなんていうんですか、そこまで、もう確かに気にしなくなってる人もいるし、変にもう半分補金してるからいいやぐらいの感じの人も、まあそれでまあいろんな考えの人もいると思うんですけどね、自分はまあなんていうんですか、複数人で多分だから忘年会多分ないから、それはラッキーかなって思ってる人は絶対いると思うんで、いろんな意味で行かなくなんか一時会だけ一応言っとかないとなんかめんどくさいじゃないですか、会社的にっていう思う人もいるから、そういう人はあラッキーって思うし、絶対今年絶対やってたらアホなんで、多分やってる会社はアホ扱いされるんで、まあありえないんですけど、うん、だから自分もね迷ってます。だからそう、だからそういう年末シーズンになるとみんなちょっと会食とかしだすじゃないですか、いろいろクリスマスとかもありますし、そこのイベントみんなどうするか問題は多分あると思うんですよね。わざわざ家でそのクリスマスパーティーするにしても、仕切り板やってみんなでやってるって超滑稽じゃないですか、ありえないんで、やるやらない多分結局自己責任になっちゃうんですよね。なんかこの世の中本当今そうじゃないですか、結局自己責任っていうか結局国民一人に委ねられてるっていうようなところはあるので、まあ強制的にするとちょっとね、またおかしなことになっちゃうっていうか、まあまあ難しいですよね。だから本当に大変です。だから年末年始も多分そう、だから初詣どうすんのみたいなところもあるじゃないですか、絶対あの毎年見たら分かりますけど、明治神宮とかです、あんななんか3日間とか数百万人とか行くんでしょ、毎年みんな当たるか当たらないか、当たるか当たらないかって変ですけど、何ていうんですか、願い事をしに行くわけじゃないですか。だから それを多分もうオンラインでやっちゃうとか、それぐらいしかないですよね。わざわざ行くの密になるからし、多分みんなその黙って行かないでしょ。そんなあの行くまで並んでる間絶対喋るじゃないですか。だから無理ですよね実質、うん、間開けるにしてもどんな動線超何キロとかも、もうディズニーのなんかビッグサンダーマウンテンとかそれぐらい並ぶんかぐらいの話になっちゃうから、 2,3 時間待つにしても、だそれは難しいですよね。まあディズニーとか入園規制ですればどうにかなりますけど、うん、そんでも行きたい人は行けばみたいな感じになるんですかね。なんか全然そこの対して、まあ神社とかはどうするのかちょっとまだ何も言われてないからわかんないですけど、まあ行くのも控える人も増えるのかなっていうふうには思いましたね。ちょっと本当にこのスタジオ自体もまた使えるのかどうかも自分もわかんないまま今月来てるので、またちょっと遠隔になるのかもしれませんけども、はい、よろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
スミーズセレクト。はい、このコーナーは、中澄明自身が気になったものを紹介していくコーナーでございます。今年もねもう12月ということで、ちょっと年度締めくくりでいろいろ、まあそうですね、今月のそのウーバー事情をお話し、今年かもう流行語大賞にもノミネートされてて、実はまあいろんな意味でお世話になったというか方もいますし、まあ事故もなんかね、まあ、まあ持ち上げてるって言ったら、持ち上げてるっていう言い方は変ですね、けなしてるというかディスってるというか、まあそういった報道ではないですね、ワイドショーですね、ありましたね、いろいろ。なんて言うんでしょう、自転車ってこの国だとルール明確化されてないっていうか、グレーじゃないですか、免許ないんで。だから赤信号でも平気で、なんていうんですか、信号無視するみたいな。いや別にウーバーだけじゃないんですけどはっきり言うと、はっきり言って、なんか業者だから目立つっていうし、あとあのつづらというか、あのカバン、黒いカバンにしかもイーツって書いてあるあの文字が見えるから目立つだけであって、信号無視してる別に、なんですかね、だからといって別にやっちゃダメなんですけど、そればっかり言うのどうなんて、しかも今更みたいな。よく見ましたけどね、街中で別に平気でチャリンコだって。まあそうですね、だからそれはまあどうかなって、そこの叩きすぎがすげえなと思って。でここ最近やってて、で他の方も YouTube で配信者やってる方もいるんですけど、まあ取り上げられたりとか特集も組まれてたり、その配信配達員の方とかで、やっぱり女性少ないんで女性フィーチャーしてる企画とかバラエティとかであったりしたんですね。なんか配達員女子みたいな、なんかウーバー女子みたいな、なんちゃら女子って結構くくりでやりやすいから、あやりやすくやってんなと思って見たりとかもしてたんですけど、で競合他社もここ数年でやっぱり需要とともに増加してるっていう風な話も聞いてて、で出前館も加盟店どんどん増えてて、で自分自身も委託で契約してるんですけど、そうですね、だから本当に最初ほとんど店舗なかった、あ延べだと多分3万店超えてるって言ってたんで、かなり増えな、ここ半年多分もう 1.5 とかそれが 1.25 倍か、もう 1.5 倍ぐらい多分増えてるんですけど、で そう、マックも取り扱い店が自分のところの周りだと2店舗3店舗ぐらいしかなかったんですけど、もう一気に2、3店舗一気に増えたりとかして、だから需要が仮にもっと増えますっていうようなところもあったりしました。で、競合も増えてる中でやっぱりみんな多分どれが一番いいかって多分塩梅で多分決めてると思うんですよね、多分。で、ここ最近ちょっとウーバーひどいなと思ったのが、自分も被害あった、半分被害って変ですね、なんかおかしいなと思ってるんですけど、あのバイクぐらいの距離だから5キロ以上とか平気で来るんですよ、依頼として。で、ウーバーのデメリットとして、これ法律的にちょっと僕調べてないんで分かんないですけど、依頼受けた時にあの店の場所は分かるんですけど、でタップして取りに行きます、取りに行った後もう一回タップしてくださいって言われて、それを押さない と、次のその配達先が分かんない仕組みになってるんですよ。で、アメリカのウーバーはちょっと画像見たことあるんですけど、ドロップ先っていうんですけど、その配達の届け先、そこ分かるようになってるんですよ。で、なんで日本版だけそういう風にしてないのかちょっと分かんないんですけど、で、普通に他の出前館とか、まあ、さまざまなアプリ一部あるんですけど、ウォルトもそうだな。ウォルトって今年、広島とか北海道に来て、やっと東京にも上陸したんですけど、そこはドロップ先分かるらしいんですよ、届け先。で、他の出前館とかも分かるんですよね。で、分かるやつって安心するじゃないですか。安心っていうか、だいたいこの距離ぐらいまで届けられるから、何分までに店に行ってもらえれば、間に合うかなって逆算大体つくじゃないですか、何回もやってて慣れてきたら。で、自分が言ってて変だったのは、渋谷の近くで受けて、で配達先五反田だったんですよね。で、 Google ナビで見たら5キロぐらい離れ、 5.5 だったかな。いや、ちょっと意味わかんねえなと思って、まあしゃあねえかと思って配達したんですけど、やっぱそういうの増えてるって。自転車で登録してんのに、登録するとき変えるんですよ。だから自転車で登録するかバイクで登録するか。で、バイクだと絶対距離長い方がやっぱ分けてる理由って多分そうだと思うんですけど、その距離、店からその届け先の距離が長いからバイクに頼むっていうのが普通じゃないですか。だからバイクが減ってんじゃねえかっていう噂もあるっていうね。だからそうなんですよ。だからそこが自分の中で多分そういう風に考えた方がまあ正しいっていうのもあるし、で距離とかが多少短いで、かつまあそうです、出前が短いですね。だいたい行ってもドロップ3キロ圏内とかだ、店から3キロ圏内とかだったりするんで、料金とか決まってるんですけど、700円とかで、土日とかだとなんか割増しますとかってメールが来て、850円とかになったりするんで得かなみたいな。ウーバーやるよりマシだなと思って、多分そっちに何て言うんですかね、コミットしだしてる人も増えてるのかな。あとはそのウォルトっていうのは始まったばっかりなんで、時給保証があるらしいんですね。なんかシフトみたいな、軽くここの時間帯は絶対出しますって、なんか前日まで言えば、あれ、なんか依頼とか来なくても1200円だったかなんかもらえるらしいんで、まあバリックで登録しててもいいかなぐらいな感じで、多分登録してる人いるんですよ。でウォルトはなんか制服が必須らしくて、登録しに行く場所が東京都内にあるらしいんですけど、なんかレイン、なんですかね、こういうウィンドブレーカーみたいなを絶対着ないとダメで、バッグも必須らしいんですね。水色のやつなんですけど、調べてもらったら、ググったら出てくるんですけど、ウォルトって WOLT っていう、デリバリーの、まあ、業者があるんですけどね、仲買いで。まあ、ウーバーもそうですけど。で、そこが多分みんなバイクの人たちが移動してるからかなって。で、ここ数週間、だから11月のぐらい入って急になんで、だからなんかそういう感じは受けてんのかなって思いました。で、秋だとやっぱりそんなに依頼来ないので、まあそういう旨味がある方向にみんなシフトしてんのかなってバイクは思いました。まあもちろん経費も、バイクはね、ガソリン代とか、走ったら走った分だけ燃費もそうですし、いろいろ部品の交換やらいろいろ多分走行距離増えてあると思うので、まあそこ考えると多分そういう風なところに行ってるのかなっていう風な気はしました。で、またって言うと変ですけど、なんか韓国のデリバリーフード会社が 日本に上陸しだして、またかよっていう、なんかフード猫っていうすげえな、なんかドイツからパンダ来たりとか、なんか猫も来たり、なんか動物シリーズがなんか多いんすけど、なんかググったら出てくるんですよ。なんか韓国のなんかデリバリー業者みたいな、まあ同じようなやつなんですけど、言うたらウーバーイーツのなんかそれ版みたいな、なんか登録行ってないんですけど、なんか東京だと代々木っていう、まあ新宿の近くにあるんですけど、そこにそういうなんかサテライトみたいなオフィスっていうか登録会場があって、そこに行かないとダメらしいんですけどね。ネットで完結できないっていうようなところもあって、でそこに行った人を言うと、まあなんでか分かんないですけど、印鑑がいるらしくて、なんでこの世の中に印鑑がいるんだっていう話も、まあやっぱ騒がれてるじゃないですか、この、ね、印鑑いらねえだろう問題みたいな、なんでしかも韓国の会社なのになんで印鑑いるんだみたいな話で、で愚痴してる人もいましたね。なんか自分まだ全然登録もしてないですけど、今月12月ぐらいからなんかローンチするっていう噂なんで、まあもしかしたらその周辺だから、新宿とか多分渋谷とか六本木とか多分そこら辺がまあメッカっていうか、まあね、依頼が多分あるし、店舗自体も登録店舗もあるから、まあでそうですね、その辺が大体スタートするんですけど、ウォルトもそうですね。だから本当にレッドオーシャン化してるんで、まあどっかがなくなる、撤退あり得るなっていう、まあ、もう5、6社あるんですよね、東京都内で。なんていうんですか、そういうの頼める。で実際多分少なくなってる、ウーバーがなってるのも多分そのせいもあると思うんですよね。だからみんながみんな一つも三つも多分頼まないじゃないですか、頼む人って。どっかから多分固定しだすと思うんですよね。自分も多分めんどくさいから、あの、なんていうんですか、食べ物、その GoTo イートもそうでしたけど、あの、ポイント加盟でなんかキャッシュバックするやつって、大体あの食べログかホットペッパーかレッティか、あとまあグルナビとかありますけど、みんなどれも、なんかまばらでどれか使おうってないじゃないですか。大体みんな食べログ、使う人はもう食べログばっかりとか、あ、まあヤフーロコもあるか。ヤフーロコは、使うんだったらヤフーロコとか、大体一個だけだと思うんですよ。なんか、あとはトラベル予約するんだったら楽天トラベルとか、あの、ジャランとか。多分、まばらに予約する人って絶対いないと思うんですよ。ジャランだったらジャラン。楽天トラベルだったら楽天トラベルって、多分ポイントがもらえるから、あれは。まあ、そう。余計にそうなんですけど、そこに基本的に、もう一躍でするのが普通だと思うんですよ。で、ドリバリーの方も、多分基本そうだと思うんですよ。まあ、ポイントもらえないにしても、めんどくさいじゃないですか、わざわざ会員登録するの。絶対それが必須だし、だったらもう Uber やってたらもう Uber。まあ、よっぽどその相性悪かったら変えるっていう可能性は全然あるんですけど、なんか、あ、その、何ですか、サポートセンターの対応が適当とか、まあ、Uber にありがちですけど、あそこ委託で派遣社員かな、やってるのかな、やってるらしくで、結構マニュアル通りで、いい意味で、いい意味でっていうか、変な意味でマニュアル通りっていうか、はい、なんで適当だなって思ってるんで、どっちのドライバーの方も、頼む方もそうなんですけど、まあ、それがバレてるから、嫌だなって思って、多分出前館とかにシフトしてる人もいるんじゃねえかなって僕は思ってるんですけど、なんかそれもあって減ってる可能性は自分はあるんで、ちょっといつもだとそろそろ12月とか年末になると需要伸びるんですけど、ちょっと分かんないなって自分の中ではまだ読めてないんで、いや、ウーバーもちょっと僕数減らしてるんですよ。だからあんまりもう配達しないようにしてるんですよ。なんかそういう距離とかの問題もあって、で 楽って言ったら変ですけど、その大体近距離が多い出前館があるんで、もうそれで大体自分行くようになってるんですけど、まあそれがもう気楽でいいなって、大体時間これまで届ければいいしっていうのもあるし、なんかそこ何時まで届けてくださいってあるんですけど、まあ相当忙しかったら普通に5分ぐらい電話しても怒られないって、まあ、こう言うと変ですけど、まあある程度守ってるんですよ。ある程度守ってるんですけど、どうしても信号がどうのこうのとかで、あと店の人がなかなか作ってくれなくてっていうのもあるし、まあそれもいろいろあるんで、まあ、そういう場合は全然お客様に伝えたらいいよって言ってくれる人が大体自分の港区界隈では多かったり、まあ心の広い方がね、金持ちなんで多かったりするんですけど、まあそういったこともあって、ちょっと来年以降ね、なんかそろそろちょっとお開きになるところが出だしてくんじゃないかなって自分は思いました。はい、またちょっと追いかけていきたいなというふうに考えております。以上、スミズセレクトのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルお聴きの皆様、ハモンのボーカル斉藤陽太です。斉藤陽太の知りたがりソン、この番組は知りたいことをテーマに斉藤陽太目線で掘り下げていくトークバラエティです。私が対話したインディーズアーティストを紹介する先出しインディーズアーティストのコーナーや、もっと知りたいあなたに送るもっと知りたがりソンなど30分間盛りだくさんの内容です。ぜひ皆さんお聞きください。
ミュージックゼロチャンネル、
今からいただきます。はい、このコーナーは長澄昭弘自身が、食レポが苦手なのでやっていこうというふうなコーナーです。今回は、とんがりコーンピザ味、なぜかピザを作りましたっていう、ちょっと11月2日になんか出たらしい、ちょうど1ヶ月前ぐらいですけども、だいたいメジャーだと塩か焼きとうもろこし味が有名だと思うんですけど、なんか作ったみたいですね。なんで作ったっていうレベルなんですけど、なんか今これ自分は違うんですけど、12月になるとなんかクリスマスパッケージ味っていうのを作るらしいんで、ちょっと気になりました。なんで作ったんですかね。なんかチーズトマトみたいな、多分こんがりチーズとトマトの美味しさって書いてあるんで、まあ、その香ばしさをお楽しみくださいとのことですね。まあいろいろ多分あの宿泊9月ぐらいなんかコンソメ味出てたんですけど、それをちょっと逃しましてですね、ちょっと今回ちょっとピザ味に挑戦したいなと思います。最近食べないな、とんがりコーン。いただきます。あー、なんかちょっとトマトっぽい匂いがするな、酸味の。あんまり匂いが、ちょっと酸味がなんかやっぱトマトのなんか酸味がちょっと強い感じがしますね。カロリー的にちょっと、これあの大きいやつの方なんですけど、 75g で 404kcal、 結構まあ多いかなっていうところですね。まあこれ用だと多分絶対 2,3 人で食べるやつなんで、まあそんなもんかなと思うんですけど、まあ食べやすいですね。これは僕好きなお菓子に大体ベスト5ぐらい入ってるんですけど、なんか焼きとうもろこしと最初あの緑色だったんで一緒だったんですけど、なんか違うみたいで、これ食べる前にあのピザパン食べたんですよ俺。だからそれが多分ね失敗しましたね。あの全然近づいてない感がはっきりしたっていうのがちょっと失礼なんですけど、申し訳ないです。ちょっとハウスさんにはだいぶ失礼なんですけど、ディスってるわけじゃないんですけど、まあこれはこれでありかなぐらいですね。はい、もしよかったら皆さん食べてみてください。はい、以上今からいただきますのコーナーでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様こんにちは、 DJ 山です。 DJ 山の魂の叫び、この番組は共感がテーマです。誰もが膝を打ち共感するネタからかなりマニアックなネタまで、いろんな話をしていく番組となっております。あれやといてのコーナーではリスナーの皆様からの様々な依頼に時間もお金も惜しまず、商品レビューやお店施設のお試し等幅広く受け付けております。ぜひお聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トレモロコード花嫁。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、トレモロコード花嫁。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、エンディングです。12月もね、もうあと1ヶ月でもう皆さん終わりですけども、体調管理、きちんとねやっていけたら、いけたらというかいかないとないと思ってます。もう仕事も皆さんそろそろ忙しい歳末の時期になってますんで、お気をつけください。毎月私も、はい、頑張りさせていただいてますんで、ね、もしよかったらラジオ聞きながらでもいいので、ね、在宅勤務してらっしゃる方は、聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいねメッセージを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しております。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思いますので、どしどしフォローをお待ちしております。あとそうですね、宅配デリバリー の紹介の、キャンペーンもまだやってるやつはホームページの方に載せてますんでご覧ください。よろしくお願いいたします。この番組はインディアティーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。